ゲームのない世界なんてない、ゲーマーのゲーマーによるゲーマーのための番組、 No Game No Life。
さあ10月の前半戦、 No Game No Life。 はいですね、あっという間の10月です。外は涼しくなって生活はしやすいんですけども、皆さんやり残したことはないですか？解放されたゲームはないですか？今年の汚れは今年のうちじゃないですけど、できることは早めにやっていきましょう。さあ、オープニングナンバーは元気曲でスタート。ゲートでエネミさあ、ノーゲームノーライフ、 DJ のドドレイチョです。そう、10月入りましたね。もう秋ですね。外もまだこんな紅葉の季節じゃないんですけど、まあ、お買い物秋と言うんでしょうか。先日ちょっとお買い物をたくさんしましてですね、で結構服とかを大人買いじゃないですけどまとめ買いすることが僕多いので、大体カードで服とかを買うんですけど、先日カードが止まりまして、まあ、利用上限額もね、そんなに大きい金額にはしてなかったんですけど、それでも服だけ買って止まるかっていうぐらい、ちょっと買い込んじゃいましたね。まあ、秋のせいというか、なんというかわからんですけども、まあ、おかげでね、いろんな服を買ったんで、まあ、今年の冬はちょっと、いろんな服着てお出かけできたらなっていうような感じですね。うん、家にこもってゲームをせず、たまには外に出てみたいと思います。さあ、今週もやっていきましょう。ノーゲームノーライフ。前半戦は俺的ゲームサテライト。今週はどんなニュースが飛び立ってくるのか。後半戦はピックアップゲーム。今回ピックアップしたのは COD、モダンオフェアとアイアンサイト。まあ、なんでこの2タイトルをピックアップしたかっていうのは、ピックアップゲームの方で詳しく話していきますんで、お楽しみに。それとこの番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを大募集しています。番組のコメント、いいねを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンからでもご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。さあ、それではドドレ兵長のノーゲームノーライフ、30分お付き合いどうぞよろしく。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
改めましてこんにちは、ドードレ兵長です。さあ、俺的ゲームサテライト、今週も僕ドードレ兵長が気になったニュースや話題を独断と偏見でお届けしてまいります。まず最初のトピックです。 JESU に非難殺到。東京ゲームショー2019で行われたストリートファイター5パズル&ドラゴンの e スポーツ大会で、優勝者が正規の賞金を受け取れなかったことがインターネット上で大きな議論になっています。ストリートファイター5カプコンプロツアー2019アジアプレミアでは、桃渕選手が優勝したものの、JESU 日本 e スポーツ連合が規定するプロライセンスの取得を拒否したため、本来500万円の優勝賞金が10万円相当へ減額。またパズル&ドラゴンパズドラチャンピオンズカップ東京ゲームショー2019では、 JESU のジュニアライセンスを持つユア選手が優勝しましたが、ジュニアライセンスの定義により優勝賞金500万円を受け取ることができませんでした。こうした流れを受け、ネット上ではプロライセンスの制度やプロライセンスを発行する JESU、 さらには大会主催したゲームメーカーなどに非難が集まる形に。 一時は JESU が Twitter のトレンドワードに入り、何のためのプロライセンスなのか、なぜ中学生だと賞金を受け取れないのかなど不満の声が一気に吹き出しました。とはいえ、 e スポーツ大会における賞金問題については以前から議論されており、商品表示法や風営法、賭博罪など様々な法律も絡んでくることから、業界ですらまだ落としどころを探っているという段階が事実。一体なぜ桃地選手は10万円に岩選手に至っては賞金を受け取れなかったのか。まず桃地選手のケース、10万円しか受け取れなかったのは JESU 発行のプロライセンスを持っていなかったからです。大会公式サイトに参加規約が書かれていますが、ライセンスを保有していない場合、賞金の最高額は10万円と書かれています。ちなみにその次の項目に、上位8人への入賞が確定した時点でプロライセンスがない人にはライセンスを発行する、費用もカプコンが負担するということも明記されています。桃地選手はその上でライセンスの取得を拒否したわけですから、桃地選手の賞金が10万円になったわけです。受け取ろうと思えばその場でライセンスを取得し、賞金を受け取ることもできたわけですが、桃地選手はライセンスの取得を拒否。その理由は、過去に桃地選手自身がサイトで声明を出したことがあり、その中でなぜ新設される予定の特定の団体にプロを定義する資格があるのか、この制度がコミュニティやプレイヤーの意思を無視し、私欲や権利を重視する人たちに作られたものならば戦う覚悟があるといったことを語っています。そういった信念に基づき、 JESU のライセンスの取得を拒否しているようです。ではなぜライセンスを持っていないと10万円になるのか。ゲーム大会で支払われる賞金について、景品表示法に抵触するのではないかという指摘があったためです。ただ実際の条文を読む限り、そこまではっきりとした記載はあるわけではなく、解釈によってそう取れるぐらいのレベルだそうです。とはいえ、無視することもできず、多くの国内メーカーは安全策として景品表示法が定める賞金の上限額、つまり10万円もしくは商品額の20倍までに抑えることにしたのです。これが10万円という数字の根拠。一方、プロライセンスを持っている場合であれば、明確に仕事の報酬として判断されるため、景品表示法に縛れることなく賞金を支払うことができます。実際にはモニター代の 39,800円が引かれて62,000円の賞金だったそうです。次に、リュア選手はなぜ賞金500万円を受け取らなかったのか。こっちは非常にわかりやすくシンプルなんですけども、 JESU が発行するライセンスには3つの種類があり、プロライセンスとジュニアライセンス、そしてチームライセンスがあります。このうちジュニアライセンスは13歳以上15歳未満に発行されるもので、岩選手が持っているものもこれです。そしてジュニアライセンスには原則として賞金を受け取る権利を放棄するという規約があるそうです。ただ世界を見ると、中学生でも数億という賞金をもらっている少年がいたり、日本だけですね、こういう感じでまだ e スポーツの賞金問題払拭されてないの。逆に中学生棋士の藤井聡太とかは賞金とかももらっているので、まあ、ゲームと将棋何が違うのか僕の中には分かりません。早くこういったことが解消されることを祈ります。さあ、次の話題です。 COD で実刑判決。今年9月15日、オハイオ州に住む19歳の少年ケイシー・ビナー氏が有罪判決を受けたと BBC などが報じています。懲役15ヶ月の実刑判決であり、釈放後も2年間にあたりゲームのプレイを禁じられるという。ビナー氏は虚偽の119番通報により、他人の家などに警察部隊を出動させるスワッティングを依頼した罪に問われています。一連の事件は2017年末にコールオブデューティーワールドウォー2のトラブルで無関係の人物が死亡した悲劇に関連したものであります。事件の詳細は、2017年12月にコールオブデューティーワールドウォー2を遊んでいた、今回有罪判決を受けたビナー氏は 1.5 ドルの賞金をかけ、チームデスマッチを遊んでいました。しかし同じチームにいた知人とトラブルになり、フレンドリーファイヤーを繰り返して敗戦。敗戦してわずかな賭け金を失ったことに怒ったビナー氏は知人を脅迫。そして知人はビナー氏に自分の住所を伝えましたが、それは全く無関係の男性の住所。ビナー氏はツイッターにて、日常的にスワッティングの仕事を請け負うタイラー・レイ・バリス氏に知人から教えられた住所へのスワッティングを依頼。何も関係のない28歳の2人の息子を持つ男性のもとへ通報を受けたスワットが出向き、出撃による銃撃を受けたとして男性が死亡してしまったという事件。依頼を受けてスワッティングを行ったタイラー・レイ・バリス氏は、死亡を引き起こした虚偽の通報やサイバーストーキングなど51件もの罪に問われており、今年4月に懲役20年の判決を受けています。その後、自身は手を汚していないが、スワッティングの依頼をしたビナー氏の罪を問う裁判が展開されており、今回判決が出た形になっています。裁判を担当した判事によると、スワッティングは無効を見ずで危険な行為であり、惨劇を引き起こし得る危険な事例であると証明することになりましたと言っております。 決して単なるいたずらではなく、ゲーマー同士との揉め事を解消するものではないとして、ゲーマーたちのスワッティングという習慣はコミュニティで直していかなければならないと警鐘を鳴らしています。法廷にてビナー氏は自身の罪を認め、がっかりとうなだれており、起こしてしまったことについては本当に申し訳ないとコメントしています。アメリカではスワッティングは現在も行われており、つい最近ではフォートナイトワールドカップのソロ部門優勝者がスワッティングの被害に遭ったように、住所などが分かりやすいストリーマーを標的として悪質ないたずら行為が続けられているそうです。正直こういう FPS ゲーム、日本でもそうですけど、マナーがいいとは言えません。日本では煽りというのが日常茶飯事、さすがアメリカということですよね。嫌がらせもワールドクラス。ただ忘れちゃいけません、ゲームはゲーム、ゲームは楽しむものです。そういったことは皆さん決してしないように、マナーよくゲームはやっていきましょう。最後の話題です。無料 FPS 幕を閉じる。ネクソンが運営する PC 向け基本プレイ無料の FPS サドンアタックのサービスが2019年9月25日午後12時をもって終了しました。2007年より国内サービスが開始された本作品は、サービス中にレッドバナナからゲーム野郎ネクソンと運営が変わる紆余曲折がありましたが、10年以上にわたって多くの FPS プレイヤーを生み出し、そして愛されてきました。発表によると、今後長期にわたってプレイヤーに満足してもらえるサービスの継続は困難であると結論に至ったため、サービス終了の判決を行ったそうです。またネクソンポイントによるアイテム販売は6月19日に終了。すでに購入済みのアイテムはサービス終了まで使用可能のこと。サービス終了後の保証については別途発表される予定になっています。本作の公式サイトはすでに閉鎖されており、サイトにはサービス終了を告知する旨と、サドンアタックで培ったゲーム運営経験のノウハウを魅力あふれるコンテンツ開発に生かしたいと思っていますというメッセージが記載されています。本作公式ツイッターがサービス終了の告知を行ったツイートには、公式に対して多数のプレイヤーから感謝のリプライが届いており、現時点で1000のリプライと2万4000のリツイート、2万いいね、多くのプレイヤーから愛されてたことが分かりますね。いかがだったでしょうか。今週も様々なニュースが飛び交ってまいりました。来週はどんなニュースが飛び込んでくるのかお楽しみ。お知らせを挟んでピックアップゲーム。
ミュージックゼロチャンネルおきの皆様、波紋のボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
さあ、ピックアップゲーム、今回ピックアップしたのはこちら、 COD モダンウォーフェアとアイアンサイド。 COD は先日まで9月の24日かな、オープンベータ版がプレイできて、僕もプレイしてたんですけど、アイアンサイトの公式サポーター、前回で僕やってるっていうか詰めさせてもらうっていうことを話したんですけど、それを踏まえてですね、2つのゲームをプレイした分かったこと、アイアンサイトのいいとこ悪いところ、 COD のいいとこ悪いところ、これをねちょっと話していきたいなと思います。同じ FPS ゲームですし、アイアンサイトっていわゆる COD ライクなところがある、 COD テイストなところがあるって言われ続けてるっていうか、そういう言われ始めてたゲームなので、本当に似てるのかどうかとか、あとはいや似てるんだったら本家がいいのか、パクリじゃないですけどオマージュ、似たものの方がいいのか、いわゆるカニがいいのかカニカマがいいのか、どっちがいいのか、ちょっと話していきたいと思います。まあ、まず僕は初めに COD、 初めてこれモダンウォーフェア初めての COD 作品なんですけど、びっくりしたのがキルストリークで UAV とかいわゆる技を出せるんですよね、 COD って、でその中が結構まんまアイアンサイトだったんですよね。通りでアイアンサイトが COD みたいだって言われるっていうのがね、ようやく意味が分かりました。ただ COD は連続キル、いわゆる4キル、4人連続で殺す、いわゆる自分が1回死ぬまでに4人連続、5人連続、10人連続、11人連続、そして連続キルをしないと強い、いわゆるキルストリーク、技を出すことができないんですよね。アイアンサイトに限っては、キルすると点がもらえるって感じなんですよ。で 1秒経過すると1ポイントもらえますし、アシストしてポイントもらえる、いわゆるそのポイントの積み重ねで、まあドローンっていうんですかね、アイアンサイトは。そういう技を出せるようになるんです。なんで、アイアンサイトの方がそういうドローンとかを、まあ比較的容易に出しやすいかなっていう。まあ正直高い得点のドローンを出すには正直、たくさんキルしたり、いろいろしなきゃいけないんですけど、比較的レベルの低いドローンであれば、まあ誰でも出せるかな。1試合に1回ぐらいはドローン出せるかなっていう感じのゲームになってますね。だ難易度としてはやっぱり COD の方が高め、アイアンサイトの方が優しめ。そういう感じですかね。あとグラフィック。COD のグラフィック、僕ちょっとやったんですけど、別にそんなにね、気になるほど悪くはないですよ。っていうかむしろね、リアリティがあります。建物の描写とか、あの土の質感とか、草の質感、空の感じとか、非常にリアリティがあるんで、なんか本当に戦場に入り込んでいるような感じ、リアリティ感がすごい強かった作品ですね。ただその代わりグラフィックすっごい綺麗に作り込まれてるせいで、設定を落としても、まあ、ある程度のグラフィックを保っちゃうんですよ。その結果フレームレートって言って、1秒間にまあ 何枚コマを打つかっていう FPS 値ってがあるんですけど、だいたい60ぐらいあればある程度快適なプレイできる。でも正直よく言えば120とか100ぐらいは欲しいかな。やってて思うんですけど、まあ大体70ぐらいでしたね。COD。まあベータ版ってのもあるのかもしれないですけど、まあ70ぐらいの FPS 値。まあ、ただアイアンサイトに限っては常時100出てます、僕。グラフィックの質感としてはアイアンサイトちょっとね、雑って言い方はあるかもしれないですけど、まあ軽い感じ。そんなに複雑な描写ないので、そのせいか、フレームレートが高いかな。まあ、ただ、複雑な描写がないからといって、まあ、なんていうんですか？マイクラみたいに雑かって言われるとそうじゃないですよ。全然綺麗なグラフィックだし、めちゃくちゃ滑らかに動くんで、快適にプレイしたいんだったら、アイアンサイトは本当おすすめだと思います。で、PC のスペック自体も、そんなに非常に高いスペックを要求しないですよ。アイアンサイトは非常に低スペック。下手したらノート PC でも動いたっていうような話を聞くぐらいなんで、比較的どのパソコンでもできるような感じはします。ただ、COD に限って言えば、すごいスペックを要求されてるらしいですね。いわゆる基準を満たしている PC でも起動ができなかったっていう話を聞くぐらいなんで、まあ、本体の値段ですよね。ソフトとかの値段うんぬんかんぬんよりかはパソコンのスペックを求められるので、まあ、高スペックのパソコンを持ってる方はやってもいいかもしれないですけど、まあ、初めてね PC ゲームやろうとしてる方は、まあ、ある程度パソコンの予算を抑えて、まずはこんなもんかのパソコンでやってみようってなってくると、やっぱアイアンサイトをプレイするのがいいんじゃないですかね。正直その値段、ゲームの値段、アイアンサイトは無料ゲームです。 COD は8000円ぐらいしましたね。僕は1万2000円のね、一番いいやつ買っちゃったんですけどね。もう買うならいいの買うでしょっていうのがね、ゲーマーの差がです。まあそんなことはいいんですけど。まあただ、これだけ聞くと僕結構アイアンサイト推しなに聞こえるかなというふうには思うんですけど、正直僕 COD の方が好きな理由が1個ありまして、ていうかその1個の理由で結構僕 COD に傾いてますね。それが武器のカスタマイズ。アイアンサイトって武器のカスタマイズ一応できるんですけど、2個しかつけられないんですよね。例えばサイトをつけて、なんかをつけるとか、要するに2個しかまでつけられないで、 COD にかけては5個つけれる。そのまずつけれるアタッチメントの多さもそうですし、アイアンサイトのマズルブレーキとか、いわゆる銃の先っぽにつけて縦反動横反動を抑えるようなパーツがあるんですけど、あとバレルって言って距離を伸ばす、射程距離を伸ばすあのパーツがあったりするんですけど、それをつけたことによって得れる恩恵っていうのがプレイしてる僕からしたら全然ちょっと分かんないですよ。まあ多少変わってると思うんですよ、本当に。ただ全然さほど分からないみたいな。だからどの向き全部アタッチメントほぼ同じみたいになっちゃうんですよね。ただ COD に限って言えばアタッチメント5個つけれるってさっき言ったのと同じ で僕一番最初の CODプレイして思ったのが、 ADS って言って覗き込むスピードが非常に遅いんですよ。SR とかスナイパーつけると、スナイパーの覗き込みとか見れば分かると思うんですけど、むっちゃん遅いですよ。でなんでこんな遅いのかなって思ってて、でいろいろまあある程度遊んでって、あ、武器カスタマイズできるんだってやった時に、カスタマイズした時に ADS 速度を速めますとか、 ADS 速度を遅めます、威力を高めます、反動が上がります下がりますみたいな感じで、各アタッチメントごとにものすごいなんか長所短所長所短所っていうのが 表示されてまして、まあ、どんなもんかなと思って、じゃあ例えば ADS 速度、覗き込みの速度をむちゃくちゃ速めるアタッチメント装備にしてみようって言ったら、確かめっちゃ速くなるんですよ。あ、これこれこれ、俺の求めてた ADS 速度これみたいな。ただそうなるといろんなものが欠落するんで、例えば距離が遅くなったりとか反動が大きくなったりとか、そういったところで何かを何かに特化すると何かが欠落するみたいな感じ。例えばむちゃくちゃ威力の高い、いわゆる普通の銃の威力は決められてるんですけど、そこから弾を変えたりバレルを変えたりして銃の威力 一発のダメージを上げることができるんですよ、 COD って。ただその代わり反動がすごいでかいですよとか、覗き込みがすごい遅いですよみたいな感じで、武器性能のカスタマイズがものすっごいプレイヤーが分かりやすいぐらいカスタマイズできるんですよ。それがね、もうやってる側からすると非常に面白いんですよね。同じ例えば武器でもカスタマイズを変えるだけで、近距離特化なのか中距離型なのか遠距離型なのかとか、いろいろカスタマイズできるって、これが結構リアル志向の FPS ゲーマーにとっては面白いかなと思いますね。だから本当にちょっとその銃に対してカスタマイズしたいなとかっていう方は、アイアンサイトじゃなくても本当に高いかもしれないけど、まあ COD 買うことをおすすめしますね。ただまあ軽く触ってみたいなとか、快適に FPS やりたいなって思う方は、まあ全然アイアンサイトでもプレイできると思いますんで、まあ各ゲーム一長一短あると思います。例えばバトルはでも PUBG やフォートナイト、 APEX レジェンズ、まあいろんな一長一短があると思います。なので自分に合ったゲームやってください。気になった方はアイアンサイトはダウンロード、モダンウォーフェアは10月25日に発売なのでそれまでに買ってください。さあここで一曲お届けしましょう。秋の夜にぴったりなナンバー、フラビオジュナムでインビジブル。It's not a secret you can find me whenever you step out of line. You've got this picture in your memory, the way I'm meant to be designed. So come on, baby, get me.
invisible force. But this man you see is liable to fall, though. Sometimes these feet's all they can do to stand up and move on, move on, move on.
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。
だって楽しむのがダンスのテーマ。何も気にしないで楽しめばいい全開で、テキーラでみんなで乾杯したならばフラフラで音に大。何も気にしないで遊べばいい全開で、スモーク BAB で、イエイエイ、おいでよ地下現場へ、イエイ。 I need girl and high grade weed、 マイク握ったならポンでビート、飲みたい人たちは飲んでいい、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ギャビー地下現場。ミュージックゼロチャンネル、
さあ、ノーゲームノーライフ、お別れの時間です。本当に賞金問題をちょっとどうにかした方がいいですね。プロゲーマーになりたい子供たちってどんどん増えてくると思うんですよ、時代だと思うんで。ただこういう状態が続くと、まあ、頑張ってもお金もらえないのかってなると諦めちゃう子供たちも中にはいるんじゃないかな。で、親としても正直には多分プロゲーマーになることを反対したりする親も出てきちゃうんじゃないでしょうかね。まあ賞金が全てじゃないと思います。まあでも頑張る一個の理由にはなると思うんで、まあ、早くそういうところクリアにして日本の e スポーツ盛り上がっていってほしいですね。あとは COD モダンウォーフェア10月の25日に発売になって、もうそこから僕はめちゃくちゃやろうと決意していますよ。まあ上手い下手関係ないんですよ。 PS4 とこれできるっていうのが一個でかいですね、うん、クロスマッチで対応してるっていうのがあるん で僕の周り PS4 のお友達が多いんで、これを一緒にやってそちらの配信もやっていきたいと思いますんで、 Twitch の方で毎日木曜のような9時から12時頃まで配信していますので、よかったらそちらの方もご覧ください。それと番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へコメント、いいねメッセージを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどお待ちしています。続いて番組公式 Twitter アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナー皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組アカウント ID は m_z_channel。m_z_channel すべて大文字です。ツイッター内で検索していただけると出ると思いますので、どうぞフォローお待ちしています。さあ、それではドードレ兵長のノーゲームノーライフ、次回10月後半までおさらば。
この番組はインディアリツザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。